レギュラー化してるみたいな感じなんですけども、ビートラックスのブランドンさんにまた来ていただきました。
よろしくお願いします。
東京にもめったにいないのに
年にね何回もか来てますからね。来るたびに
ありがたいです。
出演していただいてるという。
ありがたいです。たくさんギャラもらってるんで
全然渡してないほぼノーギャラみたいな
感じだけど、もらってない方いたらと申請した方が
いい。いやいやいや、
僕だけもらってますから。
いやいや、渡してないからこれな、前回、ちょうど2年前、
2年前のいつ5月とか
27日。
本当に、
はい、
すごい
すごいですね。
すごい
2年を経てまたこの同じ時期にやってまいりましたって感じですけども。
そうなんですよ。いや、昨日の武道館が1年前に行った後と同じ日だったと一緒だね。
確かに、はい、昨日武道館だったんですか。
武道館でちょっと暴れてきました。
暴れてきました。
もう盛り上がった盛り上がった。
これもう歌う方ですか。
そうです、アリーナーって言って
まあ、ポッドマッチ聞いてる人はね、分かるかもしれないですけど、普通にメディアで見るブランドンさんはこう大体ね、一応もう完全顔はアメリカ人なので、クールな、しかもクールなこのブログの記事とか書いてますけど、はい、普通にポッドマッチ出るとボケまくるっていうですね
いや、ボケてんのかな
前回は、デザインをビジネスにしている海外企業とかデザイナー育成のデザイン会社とコンサル会社の違いとか、うん、前回の時で一番面白かったのは、うん、日本の、行政の人がブランドさんにこれから iPhone だよねって言って出してきたのが Android だったって、それが一番山場でしたね、あれがね
結局ネタの方が受けてるやっぱりボットマッチ違う人の聞いた時にすごい衝撃を受けたんですよ、
はい、
すげえみんな真面目に話してんだなと思ってね
確かに
哲学語ってんだなと思って。
確かにブランドさんの回だけ1回はほぼ矢沢ほぼ矢沢
一緒に矢沢の話しない
で終わり、2回目はもうこういう小ネタが入りみたいな、うん、で、まあ、今日、まあ、どんな話をしようか、もう結構久々なんですよ、ブランドさんと
2年で
会うのもね。まあ、会うのはまあちょこちょこ一応会ってはいるんですけども、このバチでいるのは久々で。で、一番最初になんか話題にしたいのが、ここ最近僕、結構サンフランシスコの、もうサンフランシスコしばらく行ってなくて、2年半ぐらい。
そんなもん
ですね。はい、行ってなくて、で、だんだんこう、まあ、日本のこうテックシーンとかスタートアップシーンも盛り上がってきているので、情報がそこまでこう入ってこなくなってるんです
ね。なんか一昔前だったらなんか、はい、あの地域でボコボコできた新しいスタートアップがこんなのあるよとか、うん、こんなのリリースされたんだって出てるけど、うん、最近そこのなんか頻度は下がってる感じがしますよね。
あ、現地でも。
現地でもそうだね。そんなにどんどんなんかアーリースタートアップがボコボコ生まれてる感じは、まあ、人だらけした感じはする。
ちなみに僕がサンフランシスコでそのブランドさんの、ね、ビートラックスで働いてた時がもうなんと7年前、
はい、
で、
はい、
本当に当時の7年前の状況でいうと、まだウーバーが10人
くら
いコワーキングスペースにいて、インスタグラムが10人ぐらい、
アクセラレーター
に入っていて、で、Airbnb が30人、うん、で、Twitter もまだ500人とかっていう。
うちが200人ぐらいだった
今どんだけ縮小してんの
大変な問題だよなそれだったらきつい切ないトークになるだろ
でね、結構もう毎日スタートアップのイベントが行われてるみたいな状況でしたけども、はい、今はどうなの。
スタートアップのイベントは確かにたくさんやっている。
あ、もう今だ
それと同時に、はい、今実はそのデザイン系のイベントがやっぱりすごく流行ってるっていうか、
そう
特に僕今回金曜日あさってサンフランシスコ戻るんですけど、次の週から SF デザインウィークっていう、はい、今までは1週間だったんですけど、今年から2週間3週間ぐらいかな、はい、ずっと毎日いろんなデザイン会社とかデザイン系の人がイベントを朝から晩まで開催していて、はい、で夜になるとデザインスタジオクロールっていうのをやっていて、はい、オープンスタジオにして、はいはいはい、いろんなデザイン会社を回れるっていうのもあるし、あとは、デザイン会社の人とか、まあ、アイディアももちろんやるんだけど、ワークショップとかセミナーとかをずっとやり続けるっていうウィークリーイベントみたいな、うん、でそれが1週間、2週間、3週間ぐらいで、うん、6月7日から20日ぐらいまでやる、それどんどん参加しようと思っていて、
すごいですね。
スタートアップと匹敵するぐらいに、はい、デザイン系の盛り上がりが半端なくなってます。
すごいですね。
うん、やっぱり本当に UX デザインとか、はい、サービスデザインみたいなもののスタートアップに対してのニーズもすごい高まっているし、はいはい、コラボも増えてるから、
はいはい、
そこは、うん、面白いですね。
今なんかサンフランシスコって、まあ、シリコンバレーもそうなんですけど、どういう会社に人が集まってるんですか？
どういう会社に人が集まってるかっていうと、実はなんかアーリーステージだったらスタートアップが熟成していって、うん、まあ、あの成長していって、まあ、IPO に近づくとか IPO をしたとかっていう会社がもう結構マッシブに、
はい、
例えば、まあ、ドロップボックスしかり、
はいはい、
まあ、ウバーも前からそうですよね、
はい、
で、まあ、ピンタレストとかもそうだし、はい、まあ、上場が見えてるって言われてる会社って、まあ、Airbnb とかもそうだし、
はい、
結構その大きなオフィスにガーッとたくさん人を入れてるような、
はいはいはい、
成熟したスタートアップ、あとユニコーンはやっぱりすごくて、うん、それで言うと、うちの会社の入ってるビルの1階にファウンダーズデンっていう、
あ、まだあったっけ？まだあります。まだ、
あの時あったよ、ね、
ちょうどできるところでしたね。
できるところ、はい。あそこに、その頃、その直後に入ったのがクラウドフレアなんですよ。
はいはいはい、
でクラウドフレ フレアって、サーバーのインフラ系のキャッシング、
はい、
赤米みたいなサービスなんですけど、そこが、急成長して、はい、今ユニコーンなんですけど、うちのオフィスのビルの2階を占領して、
はい、
でその後その会社のおかげでうちの会社が追い出される直前まで行ったんですけど、
マジですか？あそこを全部抑えに行こうと
した。そう、はい、でなんだかんだでファンディングのタイミングがずれて、
はい、
ビルから出て今大きいあのタウンセントストリートとセカンドストリートの角の、
はい、
あの大きなビルを全部占拠してやってますね、
えー。
そこもすごいハイリングして、
クラウドフレア
数百人入れてって言ってましたね。
なんか昔だとあの、まあ、やっぱりホットな、ね、スタートアップがその中心となるような、
うん、
もう Airbnb、Instagram、Twitter とかその Uber とか、うん、なんか結構トレンドの中心を行くような会社が多かったですけど、なんか今のなんかそのトレンドの中心を行くみたいな会社ってあったりするんですか？
メルカリじゃないですか。
マジですか？
いや、あの半分ちょっと持ってますけど、
はい、
あの仲いい、個人的に仲いいので、
はい、
あのこの前行ってきたんですよ、
はいはいはい、
だからあのサンフランシスコのオフィスに行ったら、
はい、
今月末でパロアルト行くんだよねって話をしていて、
見ました。
でそれを、まあ、あっちのトップのリョウ君って、
はい、
あの立ち上げ企画仲良くしてるんですけど、
いい
ですか、うん、で彼と話してて、でなんで行くのかっていう理由がすごく面白かった。あのスペースじゃないんですよ、
はいはい、
オフィススペースじゃなくて、
はい、
メルカリも、まあ、日本上場したけど、
はい、
まあ、アーリーから始まって、
はい、
まあ、アメリカだったらまだあのそこまで成熟してないスタートアップ、うん、の一つとして数えられて
る、はいはいはい、
で、まあ、ドアアリからスタートして、
はい、
まあ、ハイアリングをして、うん、まあ、何十人とか3桁 の、はい、あの人数になってきてる中で、
うん、
じゃあここからもう一段落上に成長させたいなと思った時に、
はいはい、
戦略としてシニアレベルの従業員が欲しいっていうことを考えたの。
なるほど。
Google とか Facebook とか、あ、
はいはいはい、
まあ、Apple とかで働いて、
はい、
いわゆるマネジメントをしてる人たちとか、
うんうん、
あのチーフなんとかオフィサーとか、
はいはいはい、
VP オブなんとかっていう人を獲得して会社を次のレベルまで、
はい、
ステップアップさせたいっていう戦略があって、
はいはい、
そうなってくるとそういういわゆるベテラン経営陣っていうのは、サンフランシスコじゃなくて、まあ、家族がいたりとか、まあ、お金持ってたりするからシリコンバレーのところで大きい家に住んでるケースが多いから、
はいはいはい、
アーリーはサンフランシスコで若者を集めて、
はい、
トラクションを得て、
うんうん、
一段落したらシリコンバレーに引っ越してそこでシニア系の人たちを、
うん、
まあ、集めたいっていう戦略なんだって、
はい、
なるほどなと思って。
へえ、そうな
の。ステージによってオフィスの場所を変えるっていうのがメルカリの戦略。
なるほどね。でもメルカリはいわゆるそのところまで来てるってことですね。じゃあ
そうですね、まあ、まあ、ある意味その資金が獲得できたじゃないですか、
う
ん、
そうですね、今回
IP をして、
はい、
でそうなった時にじゃあそれをどこに投資して会社を急成長アクセレレートさせるかっていうとやっぱり人じゃないですか。
あ、そうですね。
でそこにガンと今突っ込もうと、でアメリカを本気で攻めようっていうことになって、
いや、マジで本気度が半端ないですね。
本気と書いてマジで読めましたよ。
ね、 さっきちらっと言ってた、その、まあ、最近 Uber どうなんですかっていう話で、やっぱりちょっと去年ね、ゴタゴタがいろいろあって、はい、トラビスからニックが追い出されてしまったじゃないですか。あの直前に僕、ブランドさんとこう、ね、チャットした時に、どうもすぐ Uber やばいんじゃないですかって言ったら、まあ、トラビスはまあ本当、粘り強いから大丈夫だよみたいな。
知らないけどね。
でも一回ね、イベント出てもらったでしょ。
いや、まあまあ、はい、まあね。いや、なんていうかな、会社自体がどうこうって僕そんな詳しくないので、はい、財務とかもよくわかんないんだけど、はい、ユーザー視点から言うと、はい、結構やっぱり Uber は、
はい、
なんていうかな、ちょっとダークサイド、
うん、
まあ、黒っぽい感じもあって、ダークサイドってイメージがあって、で、それなので、Uber を僕は使いたくないですっていうユーザーもいるんですよ。でもリフトしか使わないと。
なるほど。
で、なぜかっていうと、Uber は、会社的にやってることがえげつなく、うん、あとドライバーに対して待遇が悪いっていうことを言ってるので、
ね、
でリフトはカルチャーがなんかみんなを幸せにしましょうとか、はい、ユーザーも喜ぶし、ドライバーも、うん、豊かな生活ができるっていうのを追求しているから、うん、チップを上げるシステムもリフトが先に始めたりとかして、うん、もっとドライバーの待遇を改善してあげたいみたいな、社会貢献みたいな、側面が強い、そして、まあ、女性に優しいとかっていう、うん、ブランディングとか女性が経営陣に最初から入ってたりとか、うん、ファウンダーにいたりとかするので、うん、社会的なイメージがリフトがすごいよく、ここに来てすごい良くなってきていて、うん、数年前だったら Uber 乗ろうとっていう言葉が Let's get Uber っていう、その Uber っていう言葉を単語で使ってた、 Google するみたいな感じなんですけど、最近なんかリフト、じゃあ俺リフトで帰るわっていう感じがちょっと増えてきた。
だって、ウーバーの名前つけたのも、その呼びやすさみたいなのが確か元でしたもんね、はい、確か、
う
ん。
そうそうそう。なので、ああ、変わってきたかも、みたいな。
やばいですね。まあ、CEO 変わって、まあ、もうとんでもないすごい人が、あれを引き継いでくれたわけですけど。
今から面白いことを言いますと。
そう、どんだけハードル上げるんですね。
いや、ちょっとハードル上げます。
はい。
うちの会社、ビートラックスが2006年ぐらいに立ち上げて直後の時に、
はい、
最初にやった大きい仕事ってエクスペディアジャパンの仕事なんですよね。
ですよね。
で、その時の社長が今のウーバー社長ですね。
おお。
そうそうそう。そうなんですよ。そしてその時のエクスペディアジャパンの社長が今うちのスタッフです
けど。ですよね。
なんという縁なん
で。すごい縁ですよね。
はい。そうなんですよ。そうそうそう。まあ人材が回ってるというか、そんなこと言ったらフリップボードのマルコスっていう人が、うん、ヘッドオブプロダクトデザインのマップのところのヘッドの、
はい、
ウーバーのヘッドのデザイナーだったりもするし、
うん、今もですか？
今もそうじゃない？
今もそうですか？
はい。
もともと電通にいた。
もともと電通にいた。
回ってますね。そうか。じゃあ完全リフトになってるんですね。
リフトの方がなんか雰囲気的にいい感じのイメージになっていて、で高速道路の脇のビルボードにもリフトの広告が出てるんですけど。はいはい、私たちは、なんていうかな、あくどいことをしないですみたいなキャッチコピーが書いてある。もうそれ自体があくどいくはないけど、まあちょっと。
日本でも割と、まあ、Uber はやっぱりそのね、普通のタクシー側は結構厳しくて、まあやっぱその車の数も全然少ないし、うん、で、今展開は完全に Eats からいってますね。
Uber Eats ね。
Uber Eats から。Uber Eats を結構全国展開をしようとしていて、大阪とか京都とか、そういうところに Uber Eats から行こうとしているけども、普通に東京の Uber、タクシー側も、この前、Facebook 上で誰かが、すごい混んでる時に Uber 頼んだら、うん、とんでもない、なんか、なんちゃうか、こう値段が釣り上がる。
サージ、
ね、そうなんです
ね。サージ、ぼったくり。
ぼったくりの5倍ぐらいになるみたいな。
なるなるなる。あれさ、Uber アメリカだとさ、ウーバー X と、ウーバーブラックと、
はい、
XL みたいなのじゃないですか。
はい、
それで、ウーバープールって相乗りあるよね、
はいはいはい。
それでカップルができたりするんだけど。
ええー。
いや、それちょっと違う相乗り。
すいません。ボケなのかなんかわからないっていうの
がね。はい。鈍ってんね。で、最近それに加えて、ウーバーエクスプレスもできたんですよ。
ええー。
で、何かなっていうと、ちょっとここまで歩いてくれたら、もっと安く乗れるっていうやつで、
はいはい、
AI で、そのドライ、車がピックアップするときに細い道とか入ってったら、結構時間かかったりとかややこしくなるから、はい、例えば東京とかだったら、表参道、原宿の奥から表参道まで出てきてくれれば、 何ドルか安く乗れますよみたいなことをアプリ上で計算して、はいはい、設定できるようになっていて、それはすごいいいなと思って。
それすごいですね。で
その値段がもう本当にバスに乗るのとほとんど変わらない安くなっていて、
だから2ドルとか3ドルとかで、
そうアルゴリズムがすごいなと思って。
なんか元ね、ビートロックスのスタッフがここでウーバー使うっつって言って、ウーバーがね、アプリ立ち上げるとこう走ってるわけですよね。普通だったらね、アプリで呼ぶわけですよ。この走ってる野良ウーバーを手振って止めようとするってい
う。ウーバーとタクシーのハイブリッドね、ドライバーに怒られるっていう。呼べよって言われて呼ばないと乗れねえよって。ただ車のマッピング、Google マップ with 車みたいな使い方をするそれ呼べるんだよっつって
もうウーバーの良さ全然理解しないっていうのがね。
そうウーバーのステッカーがついてたから、ああ、見つけたって
。アホすぎますね。
あとはウーバーは、もうウーバーの話ばっかりになっちゃうけど、まあ、この前ウーバーロサンゼルスに出張行った時に、はい、ウーバー乗ってポトマローに忘れ物したんですよ。
え、マジですか。
はい、でこれ多発してるんだね、携帯とかさ、はいはいはい、まあ、携帯だとちょっときついけど、うん、僕なんかそれ服を置き忘れてた、うん、でウーバーのドライバーとかに電話して、はい、届けてもらったりとかするんですけど、ドライバーとしてもさ、それもただ働きじゃないですか、
はいはい、
でよくなんか調べたら機能が追加されていて、はい、忘れ物ボタンっていうのを押すと自動的に15ドル加算されて届けてくれるっていう、
はい、マジ
っすか。はい、それ届けてくれた。
半端ない。
そう機能性はすごいどんどんアップデートしてんな。
いや、俺多分日本のタクシーでマジそれ欲しいですね、
忘れ物ね。
それ本当に帰ってくることが分かんなかったりしますからね。
レシートもらってなかったらアウトだよね。
アウトですよね、はい、やばいですね。なるほどね。
まあ、なんでそういう、まあ、テクノロジーの追求みたいなのはもうもちろん進んでるし、その多くがやっぱり、まあ、AI の活用はすごいしてるだろうなと、
はいはい、
で AI ってさ、そのユーザーからすると無意識のうちにさ、うん、心地よくいろんなものが動くからさ、気づかないじゃない、
うん、
そうですね、よく調べないと、
はい、
だけどかなりそのAI を活用したパーソナリゼーションとか、
はいはい、
エクスペリエンスデザインはしてる気がしますね。
本当になんかこの数年で日本のスタートアップ事情も相当変わってきて、めっちゃ起業しやすい国になってるんですよ。
ああ、素晴らしいですね。
はい、もう、まあ、うちのスタートもついこの間ついに起業家が、
はい、独立
独立して出まして、で今エンジェルを僕がもう紹介して回ってたりするんですけど、
すごい。俺も休学したからね。
いや何年前やねん。もう何年経ってるんですか、ビートルズ初めて。
いや、ジャパンはでも2013からですから、
ね、ああ、そうですか、ね、サンフランシスコは。
サンフランシスコは14年。
もう14年か、すげえな。
14年ってアメリカの今 の、
はい、
全体の、
はい、
企業の平均寿命って15年なんですよ。
うわ、
本当に。で、1950年代は55年だったんですよ、
はいはいはい、
2015年の統計だと15年なんですよ。で、フォーチュン500っていう大企業の500社のうち、
はいはいはい、
52% が過去この15年で亡くなってるんですよ、
うん、
だからその企業の平均寿命が15なんで、
うん、
うちも来年死ぬかなって。
いや
めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。
ビートラックスのね、この生き残り方半端
だ。あの生き残り方って
ね、本当はだってあのこう超コンペティティブマーケットで、あの一等地にオフィスを構え続けて、半端ないっすね。
いやでもこの前言われたんですよ、
はい、
まあ、友人とか知り合いの、まあ、日本人の方で、はい、サンフランシスコにいる人に、
はい、
いや飲んでて、はい、まあ、彼も多分酔っ払ってたと思うんですけど、はい、いやー、でもなんだろうね、なんだかんだ言って14年やってるっていうのはやっぱリスペクトするよっていう、そのなんだかんだが気になってしょうがなくて、なんだかんだいらなくねと思ったけど。
何があんだそ
れ。すげえ悔しかったんですよ。まあなんだかんだ言って、まあ14年続いてるのはすごいよって言われて、なんだかんだじゃねえよって言って、ちゃんとやってるよって。
いやね、
藤井隆かと思って。
言うと思った。言うと思った。もう世代がもうね、知らない人めっちゃ多いですから、もう。今、うちの新卒やで誰も知らないですから、そんなもん。
すいません。
もう昨日もルナシーのコンサートですもんね。
なんで
ルナシーもみんなもうね、知らないですから、もう。
いや、でもすごい、まあよかったですよ。あ、それさ、
はい、
思い出したんですけど、それで。それさ、僕、矢沢の話したときにさ、
はい、
僕、矢沢の通訳やったとかっていう話してたじゃない。
はいはいはい、
実は俺さ、高校生の時さ、はい、ルナシーの仕事やってたんだよね。
マジ
っ
すか。
そう、これまたちょっとつながるんだけど、はい、あの高校の時にさ、そのまあ音楽系のバイトしてたわけよ、
はいはい、
音楽勉強してたから、はい、でさ、まあ、通訳とかやる前にさ、あのその国内アーティストのやつとかやっててさ、はいはい、でその時さ、あのなんだろう、まあ、夏だったわけ、
はい、
で札幌来てて、だからさ、そう、まあプールで泳ぎたいって言い出してさ、
うんうん、
でも海パンがないっつって、はい、海パンを買ってこいっていう話になって、
はい、
で俺だけだったの、そのバイクで、その
行ける人は、はい、
バイクで会場に来てた人が、
はいはい、
で免許なかったんだけどバイクで行ってたんだ。
そうだね、そう、 NG
NG ブランドもお前バイクで来てる人で来てるんですけど、海パン5つ買ってきてくださいって、お前買ってきますってそれで買いに行ったってい
う。まだあれですか、もうルナシーがこう髪こんな感じの時ですか、おったてる時ですか。
おったて、メンバーによってはおったててるわけ、ね、あ、まあおったててますね。あのボーカルはおったててないけど、それ以外はおったてて、
ね、
あのアン、ね、アインディングスタイルの時、
あ
スタイル96とか、
あ
スタイルってアルバムの時ですね。
なるほどね、もう全然関係ある、デザイン関係あれへん、これも。
いや、すみません
いつもこの矢沢駅長がそっちの話から、ね、いっちゃって、あ、ついにあれです、うちの新卒、今年あの内定出した新卒がもう全部成り上がりまで全部読んできてました。
おー、すごい。下調べをして。
下調べして。
それ、リーゼントだったの？
青かったです、髪。
青？
髪が青い髪で、はい、あの最終面接に来て、
はいはい、
で、靴も青で、あのグッドパチカラーでちょっと来ましたみたいな。
それ、ちょっとストーカーみたいで怖いね。
で、まあ、そいつ、他 の内定者も、なんか同じ大学でうちから内定出てるやつがいて、うん、で、そいつに聞いたら、なんか成り上がり読んでないって聞いたんですけど、マジっすかみたいな。
うん、
みたいな。それで受かるんですかみたいな。いや、確かにね、つって。確かに、うちのね、このブランドさんのポッドバッチまで聞いて、ちゃんと下調べしてるやつは、成り上がり読んできてるよね、みたいな。
それは結局、はい、ウッドバッチで今、カルチャーをしっかり作ろうとしてるって話なんですけど、
はいはい、
やっぱり成り上がりをベースにカルチャーを作るんですか。いや、わかんないけど、なんか、そこはあまりさ、そうやって読んできて入ってくる人っていうのは、はい、もうそのマインドセットになってるわけだから。
まあ、確かにね。でも、それで内定者が一回集まったんですよ。集まって、はい、成り上がり読んでるやつ一人だけでした。
あ、そうなんだ。で、優秀だね、そいつ。
そうですね。
俺の2秒って言われた。
どんだけいい大学に入って、どんだけいい会社に就職しても、一生かかって稼ぐ額は、安田の2秒。
そうです。でそれで、でも僕、結構その日本企業向けの、ワークショップとか仕事するときに、はい、あの必ず使ってますよ。あのいや、それじゃなくて、はい、まあ、その話をした後で、
はい、
いや、あなたたちがどんだけ頑張っても国内にとどまってたら、はい、世界人口の 2% っていう。日本語を話す人 1.7% しかいないんですよ。
まあ確かに。
だから、あの
2%
しかカバーできないよっていう話は してますけど、
ね、じゃあもう、あの矢沢の名言をそのままなんか
変換して
。いやじゃあちょっと別の話題に。
ちょっと本題入りましょう。
最近あのブランドさん、あのブログでこう結構活発に、
暇だからさ、
情報発信をしていて、で、ここ最近だとですね、デザイナーの地位の話が出ましたけど、なぜ日本ではデザイナーの地位が上がらないのか。
いや、俺実はこれ書いたんだけど、
はい、
そんなに日本のデザイナー事情よく分かってないけど、
はい、
友達とか、
はい、
あの話して聞いて、
うんうん、
あ、そんな感じなんだと思って、はい、その先入観をもとに、
うんうん、
まあ、リサーチもしたりとか、
はいはい、
まあ、アメリカの今の状況とかを加味して、
はいはい、
あのちょっと炎上覚悟で書いた部分はあるんですけど、
はいはいはい、
それこそハテブとかツイッターのコメントとか見せてもらうと、
はい
はい、概ねあの当たってますみたいな、
まあ、そうですね、概ね共感って感じですよね、
はい、そうなんですよ、うん、なので、まあ、そんなに外れてもなかったのかなと思ったらさっき、ね、
はい、
あの意外と待遇良くなってますよって言って、
はいはい、
あのグッドパチがどれだけいい待遇かっていうのをここで、
いやいやいや
いいじゃないですか、プロモーションもうちで働きゃすごいよっていう。
いやでもね、
でも
本当、いや、マジで変わってきてます、
うん、
言ったら、あの、まあ、もちろんちょっとなんか狭い業界とかデジタルな、
うん、
ところからではありますけども、うん、あの本当に僕が起業した2011年とかって、うん、まだ全然そんな風潮はなかったですけど、
デザイナー専任の人もすごい少ないぐらいだった、
ね、いなかったですね、まあ、そもそも UI デザイナー募集してたのはうちだけでしたから、その時。 はい、タイトルで、タイトルで、
そう、
タイトルでその求人募集の中に UI デザイナーの仕事に書いたのがうちだけでした。
UI デザイナーという役職があんまり存在してなかったもん
ね。うん、そうです、そうです。だって UI にフォーカスするって言って、マーケットあるのって言われましたから、
同時に。何？
マーケットがあるのって言われました。
ああ、そのニーズがあ
るの？ニーズが、そうそうそう。これが今のね、その、いわゆる求人媒体、ウォンテッドリーとか見ても、はい、大体が UI、UX デザイナー、UI デザイナー、UX デザイナーっていう感じになってますからね。
ウェブデザイナーが UI デザイナーに変わってると思うんですよね。
はい、まあ、それもそうですね。はい、
完全に昇進じゃないけど、うん、転職でもないけど、
はい、
それが変換が進んでると思うんですけど、ちなみにあれですからね、例えばサンフランシスコでウェブデザイナーって、
うん、います？
あの、名乗ってないよね、もう。
ですよね。
ウェブデザイナーなんだけど、もう、はい、本当はね、
はい、
なんだけど、もう建前上だけでもいいから、
はい、
まあ、UI か UX っていうふうに言って、出ますよね。
だからそっちの方がバリューが高い
と。バリュー高いし、はい、逆にウェブデザイナーって書くと、
はい、
この街じゃちょっと違うよっていう。
街から出ていくと。
街から出ていくはないけど、いや、ウェブデザイナーってどこで働くのって感じになっちゃうから、その、だってウェブってさ、
はい、
もう言葉がさ、もう、パソコンで表示されるウェブサイトのデザインっていうイメージがすごい強くついてるから、まあ、モバイルじゃないっていうイメージ持たれるし、
はい、
あとなんかインタラクションはあんま関係ないっていう感じがするし、
はいはいはい、
ワイヤーフレームができてからの仕事じゃないですか。
はいはいはいはい、
でそこのもう時代との合わなさっていうの
は
すごく強くて、
はいはいはい、
もうサンフランシスコとかだったらデザイナーまあ、デジタル系を中心に何とかデザイナーってついた瞬間からもう、うん、ユーザーインタビューから入る
し、ですよね、そうですよね、間違いですね。
プランニングからももちろん入るし、
はいはい、
でまあ、プロトタイピングもやって、
はいはい、
でそこからあのリリースされるまでもずっと、うん、べったりやっていくから、
うん、
あの仕事の、まあ、内容が、
うん、
まあ、帯でずっとやるんだよね、
うんうん、
だから、まあ、日本で例えばさ会社が複数まだがっていて、うん、まあ、代理店とかも含めるとさ、
はい、
ここまでここうちでやるんでここから先お願いしますっていう仕事のやり方ほとんどない
ですね、
うん、ですね、デザイナーの仕事の受け方として
ですね。
でウェブデザイナーっていう言葉とか例えばまあグラフィックデザイナーもそうかもしれないんですけど、こっからここまでのデザインをやる人っていうサウンドがすごいあるんですよね、その肩書きに。そうなってくると時代的にそこでも切り分けるのがあのナンセンスでしょって思われる時代になった時に、それだと全く意味がないっていうか、
はい
はい、
ですよね。で多分日本も割と近くなってきていて、やっぱりウェブデザイナーの募集はもうあんまり見なくなりましたね。
あ、
はい、数として。でやっぱりUI UX デザイナー、まあ、どっちか UX デザイナーとか UI デザイナーとか UI UX 両方使ったりするんですけど、やっぱりそっちの方がバリューがやっぱり高く見えるようになってきているっていう。
日本で UX ってどこで勉強するんですか？はい、それよく聞かれるんですけど、
はい、これが、
はい、
まあ多分そのそれを勉強する専門機関みたいなところはないわけですよ。
ないんだやっぱり、
はい、ないと思います。美大でもやっぱりその UX って、本当にホットになったのって2010年以降じゃないですか、
うん、教える人がいない、
いないですよね、うん、でも美大の、教授陣ってもともとやっぱり広告バタから来てる人たちばっかりなので、
うん、ちょっと卑屈な感じのねまイメージ、イメージ言ってないから言ってないからイメージ、イメージ、
はい、やっぱり、まあ、美大の教授陣とか教える人の中でも、うん、やっぱりそこを課題に思っている人たちがたくさん、まあ、いるんですけど、うん、やっぱりその、まあ、いわゆるトップレイヤーの人たちが、うん、ずっと広告とかグラフィックから来ている人たちばっかりなので、うん、あとビジネスもなかなかこうビジネスイコールちょっと何悪じゃないですけど、
うんうんうん、
美大の、
うん、金儲けイコール悪みたいな、
そう、金儲けイコール悪みたいな、だからまさにね書いてたことですけども、うん、だからやっぱそれが、まだ固定観念として残っているゾーンは多いので、美大でやっぱりそれを、なんだろう、 UX とか、まあ、ビジネスとかを学ぶっていうのは今環境的には結構厳しいっていうのは、
まあ、そういう人はアンディ・ウォーホールの名言を読んだ方がいいですよね。
あの、なんですか？
金儲けが一番のアートだ。
ああ、いいですね。
心を動かしたからお金が出たっていうことだからさ、
は
い、
うんうんうんうん、
それはすごく価値あることじゃない？
そうですね、はい、そうですね。なので、UX を学ぶ専門機関みたいなものはやっぱりあんまり良くない。で、
どうすんの？
でも大学の中では、例えば千葉工大っていうところの安藤先生とかは UX デザインの教科書とか書いてたり
まあ、じゃあ人に紐づいてる、
人に紐づい
て数えるぐらいしかいないですよね、そういうの権威みたいな人。
そうです、もう完全に数えるぐらいしかいないので、うん、その育成期間が全然ないんですよ。で、例えばグッドパッチはあのやっぱ案件を通じてそれを学べるっていう、
はい、実践
で、
ね、
実践で学べるって環境があるの で、うん、で割と何だろう、僕も、まあ、ポテンシャルでも、
うん、
最近はちょっとね少なくなりましたけど、
キャラ採用、
はい、キャラ採用で取って、うん、来たりもして、やっぱそういう子たちもやっぱ数年いるとめちゃくちゃ伸びるんですよね、
うんうん、
であの引き抜かれていくっていう
それ絶対本当にもうあれだよね、あの裏でディールを結んどいた方がいいよね引き抜く時にはいくらもらうっていう、
はい、あの契約書にあの引き抜きはもうちゃんと禁止になってます。
クライアントさんから
クライアントさんからの引き抜きはもう、うん、あのこれぐらいの額をいただきますみたいなのはもうなってはいるんですけど、
ちなみにカリフォルニアだとそれできないんだよね。
え、マジですか。
まあ、そのビジネスディールっていうのと、はい、あとはそのレーバーコードっていう、
はい、
日本でいうと労働基準法みたいなやつあるじゃないですか、う
ん、はい、
で労働基準法の方の中で職業選択の自由があって、はいはいはい、そっちが勝っちゃってるんですよ。
なるほどなるほど。
なのであの本人の判断ですっていうのを言われちゃったら、はいはい、それ以上突っ込めない。
そう、まあ、日本も実質多分一緒です。
あ、そう
です、ね、実質的にはだけど、まあまあ、あの一応の抑止力にはなるっていうので一応乗せてですね、というのでもう本当なんか学べるところはないって今あのブランドさん本当この1週間ぐらいで、UX デザイナーの記事も書いてましたけど、
うん、
まあ、UX デザイナーの価値がこう上がっていってるっていう話ですね。給与差 1.4 倍、
うん、上がってるっていうかもう、はい、いやこれさ、はい、データとかで言うとあのアメリカの、まあ、田舎の方だと別に、はい、あのウェブデザイナーとかグラフィックデザイナーも上がってるんですけど、元、はい、サンフランシスコとかになってると、はい、下がってるんだよね、そっちが、うん、で、UX デザイナーが上がってる。
なるほど。
なので、そういう、まあ、地域性もすごくあるとは思ってはいるんですけど、
UX デザイナーに何か求める、なんだろう、まあ、役割とかそのスキルセットとか、
それはすごく面白くて、はい、なんだろうな、一つ極端な話で言うとデザイン力より重要なことが実は結構ありますよね。
まあ一つはでもコミュニケーションとか、
コミュニケーション能力がすごく重要だし、はいはい、あと意外とリーダーシップは、うん、あのいろんな人と関わりながら仕事をするべきなので、
はいはい、
あのクライアントさんの部署もそうだし、うん、社内のチームもいろんなチームと関わってやってるので、
はい
はい、そのリーダーシップが必要だったりとか、うん、あとは結構その UX ってなんだろうな、まあ、ある意味答えがなかったり基準がまだまだはっきりできないこともあるので、はい、その人が持ってる哲学性みたいなものも結構良くて、
うんうん、
俺はこういうのを信じてやってるみたいなのがあると一つの個性になるかな、
はいはい、
例えばなんだろうな、すごいあの人類学に詳しいとか、
はい、
心理学に強いとか、
はい、
その考え方がちゃんと持ってるっていうことはすごく重要だったりしますよね。あとワークショップとかもすごくやったり、ね、ユーザーインタビューもやるので、うん、そこのなんとかな、まあ今日それこそさ、
はい、
あのうちの会社の新しいデザインリードと、ね、
はい、
あの話して、
はい、
あの御社も欲しがってたらしい、
はいはい、
デザイン、ジェンセン、ジェンセンと話してたけど、いや俺の一番の売りは一緒に仕事する人をどんどんどんどん、
はい、
なんか積極的にエキサイトさせる、
はい、
あの なんていうの、日本語で言うと、ハッピーにさせてって、
うん、
あの能動的に動かせることだって言ってたんで、
はい、
それはすごく重要だなと思って、全然やつチームがどんどんどんどんやりたくなるっていうか、
うん、
可能なんじゃないか、可能なんじゃないかって思ってくる、
うん、
クリエイティブになってくるっていう、そういう環境を作る人。
いやね、一人うちにもいたんですよ、そういうやつが。モチベーションデザイナーみたいなやつ、
はいはい、ムードメーカー、
ムードメーカーみたいな、本当にすごいやつがいて、でもあの、まあ、彼も辞めちゃったんですけど、
はいはいはい、
日本の本当に超トップクラスゲーム会社に行きましたけどね。
あ、そうですか。
はい、
緑、あ、じゃあ水色ですか。
いや、まあ、某
ヒゲの方ですか。
あの、ヒゲのキャラクターのとこですね。
ヒゲのキャラクター。ああ、そうなんだ、はい、あ、それは本当にトップ、だからグローバル企業、
グローバルトップですね。
はい
はい、
素晴らしいですね、
はい、そう。でもやっぱそういう子はやっぱりあの、まあ、貴重だし、
うん、
もうマーケットでも相当求められて、
うん、いやだからそれで言うとキャラ採用って意外と間違ってなくて、
本当そうなんですよ。
あの1人が何倍にも膨らませることのできるパワーを持ってるじゃないですか、
う
ん、
はい、そうですね、
その拡散力、伝播力みたいな、
はいはいはい、
それは UX デザインすごく重要で、
はい、1
人でコツコツゴリゴリやってるだけだったら、うん、実は UX デザインとしては成り立たないかもね、
うん、
完全チームワークなんで。
いや完全そうですね。 あのもう一人いて、そいつは本当にキャラ採用なんですけど、はい、あの多分ブランドさんも会ったことあるかな。あのうちに応募してきた時に、すげえ長い文章で、はい、あの応募の文章の中に下ネタが書いてあるんですよ。
おお、
すごい、まあ、グッドパッチを見つけたことが嬉しすぎて、なんかもうすごいわーって書いてあって、その中にあの、まあ、下ネタが書いてあるぐらいのもう頭があの興奮しちゃってるやつがいたんですけど、それ全然経験未経験で、はい、あの UX とか UI とか全然そんななかったんですけど、うん、そいつが入ってから、つい最近その起業したんですけど、うん、まあ、UX デザイナーでずっとうちではこの途中から働いていて、うん、でうちのリンク&モチベーションの、うん、あの何仕事をリーダーシップを取って、うん、圧倒的なモチベーションリーダーとしてやってた、
素晴らしいですね、
UX デザイナー、
それはやっぱり適正力が高いですね。
そうですね、なのでその時に経験がなかったとしても、やっぱりそのチームをまとめ上げたりだとか、うん、その後のキャッチアップ力、うんうん、みたいなのがあれば、ちゃんとあのいいデザイナーになっていったりするので、
うん、それってだから結局何なんだろうな、その過去のキャリア、はい、経験って、うん、まあ、デザインと全然関係なかったとしても、はい、接客業とか良かったりする。
あ、それはありますね。
ですよね、はい、人と接することで、はい、あの気が利く、気がつく、気が回るみたいな、はい、ものもすごく重要だし、ちなみにさ、今思い出したんだけどさ、はい、ここの会社できてさ、結構しばらくの間さ、はい、うちは UX デザインではなくて UI デザイン会社でございますって、はいはい、結構発言しようとしてる。
言ってました、言ってました。
いつの間にか UX も入ってるんだよ。
そう、だからあの勝手に僕、うちもうしばらくずっと UI デザインの会社っていうふうに言っていて、はいはい、ただまあ、 あの、ブランディング上 UI デザインにしてただけで、はいはい、仕事はもう全部企画から、
あ、そうなんだ、
ね、はい、関わってやっていたので。
でも、日本、それこそ日本のお客さんとかは UX の概念、それは分からないから、はい、それが UI デザインだと思ってる可能性も高いよね。
当時そうだったんですよ、うんうん、当時はだから UX があまりにも分からないものを、はいはい、過ぎて、結局 UX を直したいって言った時に、アウトプットとかその成果が見えなかったから、うん、僕らはその UI デザインという
形
になるから全体アウトプットが見えるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれで、あ、なるほど UI を良くしてくれるんだ、使いやすくしてくれるんだっていうので一回問い合わせに来るんですけど、うん、いい UI を作るためには当然企画、うん、
そして
UX 全体を考えるといい UI できませんよっていう話をして、うん、上から入るっていうことをずっとやって、
まあ、入り口としての UI、
そう、入り口としての UI にしていて、
なるほどね、
で途中から僕ら別にそのタイトル変えてなかったんですけど、もうマーケットがグッドパッチは UX の会社だって、
あ、マーケット追いついてきた、
そうそう、
時代が追いついてきた、
UX よくしないんですよねって言ってなぜかうちに来るみたいな、
なるほど、
あ、そうなんだ、あの、あ、そういう認識なんだみたいな、そういう感じでしたね。
あ、でもそれは何とかな、はい、まあ、デザイン会社とかビジネスやってる時の定番で、
はいはい、
自分が気づかないことをリクエストが来た瞬間には、はいはい、うちのアイデンティティはこれだって設定するのはすごくいいですよ ね、
そうです
ね、ユーザーテストがもうされてる状態だから、
そうですね、なのでマーケットがやっと追いついてきて、今はもう完全に、マーケットは、まあ、UX デザイナーを結構求め始めてきていて、あ、ちなみに去年のワイヤードの記事で、うん、アドビの、500人のリーダーに、アンケートを取ったら、うん、UX デザイナーの数をこの先5年で5、2倍に増やすっていう、
うん、
いうことを、言ってるっていうのを言っていて、ワイヤード。
なんか一つの説では、はい、その UX デザイナーのニーズがあまりにも高まりすぎるから、はい、UX デザインが特殊技術じゃなくなる時代も来るかもしれないっていう近いうちに、
それもあるかもしれないですね。
みんなができることに なるみたいな。
もう完全にこの、まあ、アメリカでも、検索トレンドでも UI デザイナーと UX デザイナーの検索トレンドって完全に2014年で UX デザイナーが逆転して、うん、まあ、あの求められてるのは UX デザイナーが。
アメリカはさ、はい、すごく分かりやすくて、そのエクスペリエンスデザインデパートメントっていうのを作るんだよね、
はい、企業
が
ね、
エクスペリエンスデザインを追求する部署、
はいはいはいはい、
なのでもう一緒にして UX デザインの認知度とニーズが高まるんですよ、
うん、
でうちも日本のクライアントさんとやり取りするときにその UX の仕事ってすごく多くやってるんだけど、その後どういうふうにその会社全体に大企業の中でね、
うん、
それを広げてってプロダクトとかサービスに反映していくかっていうと、UX 部署がないからそこで結構行き詰まったりするんだよね、
うんうん、
これこのどこの部署がメイン担当になるですかっていうの聞かれるんだけど、
はい、
いや UX デパートメントっていうかラボでもいいけど作った方がいいですよって話を するんだけど、で大企業になればなるほどそこで一瞬戸惑うよね。
ね、
で誰が入るんですか。
ですね。これもこの記事で書いてあるというか、UX デザイナーはこの先5年で2倍に増やそうとしているっていうのを言っていて、でこれ多分日本でこれから起こることって、あの日本ってその一般職で企画職っていうのを結構新卒で取るんですよ。
あるね、なんかそんなのある、
ね、はい、謎の。だからその企画職で取って、新規事業立ち上げとかいろんなことをやらせるんですけど、この企画職の人たちがこれからそのユーザー視点でプロダクトを作っても切っても切り離せないようになっていくじゃないですか、うんうん、なのでその企画職の人たちが UX デザイナーに転換していくっていう時代が多分この先、まあ、5年とかで絶対起こるだろうなっていうのは思っていて、うんうん、でそこを僕らはなんか手助けするみたいなことを結構やろうとしてるっていう感じですね。
なるほどね。 UX デザイナーも結構あれなんだよね、はい、本当に例えばグラフィックデザイナーとかウェブデザイナーとかって叩き上げでそこを追求しなきゃいけない中で、はいはい、UX デザイナーはあのキャラクターがハマれば変換できる感じなんでね、
はい、
あの賢者の石があれば賢者になるみたいなゲームつながりみたいな、そのもしくは遊びに
ドラクエね、ドラクエ、はい、
できるから、はい、あの本当にキャラしないっていう感じがするよね。
だってビートロックスの僕が多分あのサンフランシスコに行った時って確かブランディングの方をメインで
ブランディングやってたし、ね、はい、やっぱ UX とかは使ってなかったし、はい、まあ、板デザイナーも UX デザイナーにないもんね。
ですよね、はい、でもやっぱ今 UX 側に行ってますもんね、
うん、UX デザイナー、はい、まあ、デザインチームの中で UX デザイナーいるし、はい、メインになってるし、はい、デザインチームじゃないスタッフもみんな UX のことは一通りできるようにしてある、はい、
ね、
うん、UX を考えてマーケティングをやるとか、はいはい、UX を考えてリサーチをするとか、はいはい、ユーザーインタビューするとかっていうのはだから完全になんか基本なんていうか、ベーシックエデュケーションっていうの基本教育になってますよね、会社の中で。人事の人もそうだったりとか、
なんかそのサンフランシスコとかじゃ本丸だとその UX デザインを、学ぶのってどこになってくる
んですか、うん、いいとこがあるんだよね。
あるんですか。
はい、あのうちもそこから結構最近取ってるんだけど、はい、まあ、今まではアカデミー・オブ・アートっていうその美大があって、はい、そこが多かったんですけど、
もうそこ出身ばかりでしたもんね。
そこ出身だよね、まあ、今でも言いますけど、はい、あとは僕が卒業したあの州立大学のデザイン部、はい、あと CCA っていう美大があるんですが、はい、それプラス社会人とかでも行ける、はい、いわゆる日本でいうと専門学校みたいなので、はい、ジェネラルアッセンブリ
ー。アッセンブリー、ジェネラルアッセンブリーですか。
はい、まあ、ニューヨークから始まって、はい、サンフランシスコにもあって、はい、もう即戦、もうなんていうか6週間の集中コースで、はい、即戦力になる UX デザインの叩き込みますみたいな、
はいはいはい、
で最近そこウィーワークが買ったんだよね。
あら、え、買収したんですか。
はいはいはい、
ウィーワーク、
はいはい、
うわ、
そのはず。俺それニュース見たんだけど、
ま
あ、でそれでシナジーはよく分かるんでね、はい、ネットワーク広告、ね、人材とか、
はい、
でそこが、すごく良くて、はい、もともとデザインが他のなんかグラフィックデザインとかビジュアルデザインができる人も一回そこに戻ったりしてますよね、
はいはい、
で一通り UX を学んでからまたあの就職活動するとか。
うわ、
うちそこ出身2人デザイナーいます
もん。あ、いるんですね。
いますいますいます。でも今もう一人のジュニアデザイナーの子は通ってます。仕事しながら夜学校やってるんで。
そう、ジェネラルアセンブリーって、なんか費用体験、料金体験どう思ってるんですかね。
料金体験は普通にあの、なんだっけ、
ブートキャンプ方式なんですか。
ブートキャンプ方式でやっていて、はい、いくらだったかな、ちょっとはっきり覚えてないけど、プラスあのジェネラルアセンブリーのなんか人材紹介サービスみたいなのやってるんですよ。ここのなんか受けた人も、
はい、はいはいはい、
すごいメイクセンスしない。
あのね、完全に僕あの今うちそれの後を言われようとします
、はい、あ、パクリですね。
パクリっていうか、まあもうね、もううちの経営なんだろう、このストーリー的にまあまあ、 あの人材紹介始めてるじゃないですか、
はい
はい、でその後もう日本って教育あのデザイナー自体が全く足りてないので、はいはい、教育をやるっていうのはこれもう普通にもうあるべき戦略。
講師として呼んでください。
もう本当に来た
来た
ね。来たー、ブランドさん。
もしくはインターン先として。
あ、確かに。そうですね。ラスサンフランインターンコースできますね。
はい、
そうです。あ、絶対いけるじゃないですか。
絶対いけるって自分の紹介でしょ、それ。
あ、来ましたね。来ましたね。いや、ほんとそうなんですよ。で、ジェネラルアセンブリーすごいです、参考に。
あ、してんな。
してて。
あ、やっぱり、はい、ベンチマークしてたんですね。
まあ、あとはトレードクラフトですね。
トレードクラフト。トレードクラフトはちょっと、スタートアップより、うんうん、スタートアップチームを作るっていう、
はい、
スタートアップのデザインで、
はい、
こっちはもうちょっと広い
エデュケーション
エンタープライズも対応するのを前提にやっていますよね、はいはいはい、でプロジェクトマネジメントとかありますもんね、これ、
はい、そうですね。なのでジェネラルアセンブリー、まずは、 一旦 UX デザインフォーカスで行こうと。
ああ、ないからね、場所がね。
そうなんですよ。
教えるところが。
そうなんですよ。
なんかそういえば、トレードクラフト卒業した日本人の女の子の、
はい、
ハイロハイジさんが、
はい、はい、
来ました、うちの
店に。本当ですか、
はい、
はい。ねえ、彼女もすごくあの情報発信活発で、すごい良さそうな子ですよね、彼女もね。
いやすごい、すごいと思いますね。他の能力っていうか、スキルもすごいし、
ね、
センスもすごい。だろうなと思って。
うちの多分スタッフも何人かあの繋がってる方いますけども、
うん、
まあ、いや彼女すごいいい、まあ、なんだろう、ロールモデルにな
るんじゃない
かなって思ってます、ね。そうです
ね。まあ、女性であそこまでやってる、
ね、
で海外にも出て、
うん、
でゴリゴリやって、あの地元の人と一緒にチーム組んでやれてるっていうのは素晴らしいです
ね。はい、いや素晴らしいなと思いますね。いやだからジェネラルやっぱジェネラルアセンブリーが一つのなんか教育
うん、
元になってるんですね。
なってますね。で、やり方もすごい上手いですね。いろんなタイプのコースがあって、
はい、
お試しコースもあれば、
はい、
もうブートキャンプ
側
も、
はい、
いろんなま
た期間で。
じゃあうちがこれを日本導入で急いで動かれずしてやれば勝てますかね。ミワーク特にやってるんで。
いやもうちょっと勘弁しなさいよ。
やらない、やらない。
まあでもね、あのデザインエデュケーションはマジでなかなか今ないん でやれるところもないじゃないですか、
ね、
でこの1年その、まあ、うちがあの人材紹介始めたなんかきっかけって、1年前にあのなんかフィンテック領域にフォーカスするデザインチームを作るっていうのでリリース出したらすごい反響があって、
うん、
この1年ですごい取引先が結構変わっちゃったんですね、
うん、
でも金融とかレガシーな大きな会社がすごく増えてきていて、はい、でもビートラックスもあの大きな会社多いと思うんですけど、
うち金融まだ触ってないんですよね、
はい、
うん、
でその金融機関とかがデザイン組織作りたいって言い出してきてるんです。
あ、難しいですね。ぶっちゃけまずあのいや、うちもデザインエデュケーション的なサービス結構やってるから、
はいはいはい、
一つ気づいたんですけど、はい、組織の構造と人事評価制度が変わらないと、はい、
そうですね、
あの小手先で教えても、
うん、
やっぱり大企業の仕組みに戻っちゃいますね、
うん、
それは本当覚悟、会社その企業さんに覚悟があって、
うん、
完全に独立した組織を作る、
うん、
で、あのミスとか失敗を評価するシステムとか、
はいはいはい、
それが導入されない限りは、うん、まあ、既存の一般的な日本の大企業の人事システム、組織構造だと無理ですね、
うん、
正直。
まあ、あのやっぱりそのマーケットがデザインを求めていて、でやっぱトップ層からそれを気づくんですよ、最近は。
うんうん、
なんかその経営層があの UX やらないといけないとか、うん、あのデザインやらないといけないって言ってて、
うん、
あのうちの、まあ出資元で SBI があるんですけど、
うんうんうん、
SBI の仕事をしてるときに、
うんうん、
日本証券協会かな、
うんうん、
結構なんかすごいお偉いさん方がいるような証券協会の人が、
うん、
あの SBI に来て、
うん、
で何言ったかというと、
うん、
御社は、UX に対してどう取られているのかみたいな質問をしたと、
うん、
だからそのもういわゆる証券業界も言ったらね、多分おじいちゃん
とか
ですね、
はいはい、
が、うん、UX ってことを発してるんですよ。
ああなるほどね。
これ半端なくないですか。でもそれぐらい今なってきて、
その重要性を語り始め
て、語り始め
て、トップが語る、トップ語り始めてますね、
はい、
あの中間層が邪魔くさいんですよ
これね、
本当に、
はい、
そんなこと上は言ってるけどみたいな、
うん、そうなんですよね。だから結局そこがハードになるし、これから組織を立ち上げるって言って、うん、より何にもそのカルチャーができてないところに、うん、ただのデザイナーをポンって入れても絶対にもう、
うん、
もう死んでしまうじゃないですか。
そうですね、そうですね。
もうただのこの組織構造のボコボコにされて、こうあのボルゾキンのような感じで出てくるみたいな、
海に淡水魚入れるもんな感じ、塩濃い濃いっつって、
それもめっちゃいい例えですね。それ
で
もね、
例えキングって言われ
てるね。いや本当そうなんで、でもまあ一応そういうニーズが出始めてきていて、まさにアメリカではあのアダプティブパスが、ね、
はい、
あのキャピタルワンに買収された事例がもう4年前ですから、
うん、まあ、あっという間ですね。
あっという間ですね。でもあれがあってからなんかキャピタルワンとかのイメージってどうなったんですか。
キャピタルワンって実は、
はい、
アダプティブパス買収して、アダプティブパスは、
はい、
アダプティブパス独立してあのデザインスタジオとして機能しているのと、
はいはい、
キャピタルワン の, あのデザインラボはまた別に あって、両方ともサンフランシスコの市内にあるんですよ。
え、マジですか？
そうなんです。そこ友達働いてたんで、はいはい、行ったりするんですけど、本当スタートアップみたいなオフィスで、はい、スタートアップのインテリアデザイン会社がデザインして、はいはいはい、まあ、やってることも自由になんかアプリを試してみたりとか、はいはいはい、でそこはもう完全にキャピタルワンから切り離して、はい、本社の人はもうそこに入れない、うん、もうデザイナーしか入れないっていう覚悟でやって、もう隔離してるんですよ。
すごい。
そうしないと、うん、またセキュリティ云々とかうるさいこと言い出すっていう話で、自由にさせたいから、
はい、
完全に確立してやっていますね。
なるほど。
そこまでやらないと、アメリカでもきついんだって、やっぱり。
金融とね。
金融。
だから既存の金融と、いわゆるそのデザイナーを入れるっていうのは、多分相当、まあ、水と油みたいなものなので、難しいんですけど、でも、フィンテックスタートアップは最初からデザイナーですもんね。
まあ、もちろん、もちろん。ね、それがする。だから、最近話題にやっとなってきたロビンフッドみたいなサービスっていうのは、はいはい、いわゆるその UX ガチをしてるわけですよ、
はい、
UX が良くてものすごいバリエーションになってるわけじゃないですか、うんうん、彼らは物事を反対側から入ってるんですね、はい、僕最近使う言葉でリバースイノベーションっていう言葉を、
はい、
リバースディレクションイノベーションって言ってるんですけど、はいはい、あの反対側のディレクションから、はい、物事作りとか入っていくことによって、はい、新しいやり方になる、うん、だテスラとかそうですね、
はい、
テスラはソフトウェアの方向性から自動車を作ってみたら、こういう風になりましたね、うん、
はい。
で、フィンテックスタートアップは、スタートアップ、アプリとか、まあ、ソフトウェアとかデザインの、エリアから、フィンテックってものを考えてみましたっていう、うん、逆の方向から入ってくるっていうのは、あの、特徴で、そうなってくると、既存の金融機関が思いつかないような操作性とか、うん、機能性とかを作り出すことができるので、うんうんうん、そこまでひっくり返せるかどうかっていう話もありますよね。
あのやっぱりここ最近そういうデザインのニーズが高まって、大企業でも CXO とか CDO みたいな、はい、ポジションを作って入れたいっていう話が出てきてるんですけど、結構大きなハードルとしてあるのはやっぱりもうなんか CDO を一人入れてもどうにもならんなっていう状態があるなと思って、うんうん、例えば僕がの知り合いで結構そういうすごくあのスキルもあって、マネジメントの経験値もある人がいるんですけど、うん、お金を結構2000万とか積まれたとしても、うん、その既存の大企業の中に入っていって CDO をやってくれっていうのは結構厳しいというのは言っていて、なんでかというとそこにコミットした瞬間に多分1年から2年くらい、組織の、いやその政治とかあの、うん、今なかったところに物を作りに行くって、物作りではなくその政治だとか、うん、この人との関係値と 部署間調整に追われるだけの1年2年を過ごすことになると、その時間を投資するんだったら、うん、やっぱりスタートアップにコミットしてまあ、あのやりたいよねみたいな、プロダクトに
やりがいとか、はい、クオリティブライフがそこで違うから、はい、お金以上の価値がある
ね
でしょ、多分ね。あの、いや、それなんだけどさ、うちの会社はだから、はい、それを知ってるから、そういうデザインエデュケーションとか、うん、組織改革とかは、全部サンフランシスコに来てやってるんですよ。
なるほど。
日本の企業が。切り離さないと無理だと思って。ブートキャンプ型で2週間から2ヶ月までやってるんだけど、
はいはいはいはい、
それはもう本社のノイズを入らないようにするってのと、うん、それを定期的にずっと繰り返すことによって、そこの会社のカルチャーと組織、構造が変わるっていうのをやっていますね、
はいはいはい、
あとは最近やった仕事で日本の自動車会社の1社の UX の仕事をやったんですけど、うん、そこはもう最初から、仕事を一緒にする先がそこの会社のロサンゼルスにあるデザインスタジオとやってるんですよ、もう本社とやらない、もう本社とやるのはすごく大変なのでいろんな意味で、はいはいはい、なのでそこは、デザイン部署を、うん、ロサンゼルスに構えている、
はいはいはい、
そことがっつり組んでやるとすごく物事がうまくいったんですよね、
うん、
ただ問題はじゃあそれを本社に戻して商品とかにアプライするとき
に
政治が発生する可能性がある、
うん、そうですね、結局そこが、まあ、多分今後課題になってくるんだろうなとは思っています
。まああれですよね、なんとかな、まあ結構食料法じゃないけど、
うん、
デザイン性の高いとか、まあ、デザインをちゃんと真剣に取り組んだ会社が活躍することが、
うん、
あの目の当たりにさせられると変わるかもしれない
ですね。だからやっぱりそのアメリカでも Airbnb がデザイナーがファウンダーで、うん、あそこまでガーンといって、うん、Uber とかもそうですけど、うん、それがやっぱりあのもう事例として大きな事例で出来上がってるっていうのが結構でかいですよね。
まあ、あのバリエーション高いとかって、
はい、
ジョン・マイナムレポートとかでも数字で、はい、出るじゃないですか。
出ますね。
でその後はもう説得力が非常に高いから、
ですね、
あのなんもう言い返せないじゃないですか、うん、デザインの重要性は、
うん
で。日本だとまだまだその、デザインってどこからどこまでがデザインかっていうのははっきりしてないし、うん、そのデザインがいいことによってどれだけいい効果があるかっていうのも、うんはっきりしてないし、はっきりさせようとしてないっていうか、
うんうんう
ね、させた方がいいと思うんですけど、
はい、
あんまりそのクリアにしないし、
はい、
あとは広告代理店がブラックボックスになっちゃってるから、
はい、
あの発注しちゃってそのブラックボックスから出てきたもので結果が出るんだけど、うん、その中には広告もあれば、
うん
PR もあってデザイン的なものもあって、うんうんはい、企画もあってとかってすると、はいはい、もうぐちゃってなってしまって、
うん、
何がデザインでデザインじゃないかもわからないじゃないですか、
うん
うん、何が効果があるのか。
そうですね。
そこもなんかちょっと構造変えていかないといけないかなと、
うんですね、
思いますけどね。
いやでも今あのうちその先週ちょうどリデザイナーっていう人材紹介のやつを始めて、はい、もう企業ヒアリングに、うんま、もうずっと3ヶ月ぐらい回ってるし、あの応募も結構来たんですよこの 1週間で。
はい、
で企業側のやっぱり温度感みたいなのを見てると、もうこの段階で すでにうちにこうなんだろうお願いをしてくる会社は相当やっぱり温度感がやっぱ高くて、
うん、
デザイナーの重要性すごい分かってるんですよね、うんうんうん、でもその中には、まあ、やっぱりその結構細かくヒアリングしてるので、うんデザイナーに求める役割のところとか、まあ、練習レンジみたいなところも相当結構実は甘辛が出ちゃっていて、うんうん、でスタートアップからガーッと大きくなってる、なんか本当にこの、10年以内に起業して、何百人の規模になっていった会社とかは、うんうん、もうガンガンレンジ上げてるんですよ。
まあそれはそうだ、
はい、
価値に変換できる自信もあるだろう
し、あるからもうビビります本当に。もうなんか1年ごとに練習レンジを全然、
はい、ああアップ
もうガンガン上げようとしてるっていう、はい、そういうの計画をもう持ってってますと。で
それ採用した人も昇給をするっていう、
はい、昇給もそうだし、はい、転職時の年収も上げていくっていう、
一時期のあれだね、エンジニアのさ、はい、
そうですね、
ブームの時みたいな、ね、
あでも本当にそうです今、
うんうん、
でエンジニアもちろん上がってるんですけど、うん昔起こったソーシャルゲーム時代のエンジニアのバブルっていうのは、うん誰でも彼でも上がってたんです、
うんうん
うん、もうなんかとりあえず人が必要だったから、うん全然未経験のままぶっこんで年収レンジを上げるみたいなのが、うんまあ、昔起きてたんですけど、うん、今はエンジニアは本当にできる人が、
うん、
やっぱり2000万から3000万とかのこう普通の経営陣じゃないレベルでももらうみたいなっていうのができていて、
うんうん
うん、デザイナーも全然そこまではいっていないけども、うん、もうそれがなんかこの先の3年とかの間で、
うん、
多分レンジ相当変わりそうだなって感覚してますね今、
うんうんうん
はい、
そういえばさ、
はい、
それで思い出したんですけど、
はい、
それがもっと先に行くとどうなのかなと思った時に、
はい、
最近さそのうち、まあ、リードデザイナー探してた時に、
はい、
なぜなのかなぜかわからないんですけど、
はい、
Facebook のデザインリーダーの人が応募してきたんですよ。
マジでビートアクセンですか。
何言ってんすか失礼な何で今の発言
もうなってる全然
なんそのなぜがだからいいんですよ、それが面白いんですよ、
はいはい、
でさ、Facebook ってさ、最近さ、なんか発表されたみたいにさもうシリコンバレーの中でも屈指に給料が高いっていう、
そうですよね、
Twitter も倍の平均給与でしたみたいな発表があったぐらいに高いじゃない、
はいは
い、だからもう高いのは当たり前じゃん、
はい、
だから、そのうちに来ることによって給料が増えると多分その人って思わないはずじゃない、
はい、
どう考えたって、だってトップだもん、トップ、はい、オブトップだから、
はい、
で来た、で面接した時に普通さ、面接でさ、そのスキルはどうこうとかバカなって聞くじゃん、
はい、
でもまずさ、まずなぜ応募したってことだ
け、絶対そうですね、
そ
う
で、それがね、面白かったのが、いや、言われると思いましたと、
うん、
で、ただ、その理由は、Facebook はもう素晴らしいと、うん、本当にいい環境で、素晴らしいチームで、うんでまあ、食べ物とかも出て、
はいはい、
もうオフィスも素晴らしいじゃない、
はい、
だけど恵まれすぎているってことがまず
なるほど、
なぜ生きてるのかっていう実感が湧きにくい、
なるほど、
あともう一つはものすごく成功している会社なので、
はいはい、
自分の貢献度合いっていうのがやっぱり
見えにくい、分からないですね、
もう相当もうしっかりできてるから、うん、引き続きもう素晴らしい会社になり続けるのはもう見えているから、はい、自分のやったことっていうのが、どれだけ社会にインパクトを与えるかっていう手応えがすごくない。う
ん、なるほど。
なので、小さい会社で働くことで、まず一つスリルを感じたい。
うん。
あともう一つは、やったことの実感、はい、その、 手応えっていうのをデザイナーとして感じたい、はい
は
い、
なるほど。
なのでその給料うんじゃないんですっていうふうに言ってたのね、
すごいですね。
そこまで行くんだなと思った、はい、そのそこまで成熟マーケットが成熟するとっていうか、はい、デザイナーマーケットが、
ね、
多分日本の10年以上前には行ってるよね、はい、その考えになるってことは、
うん、そうですね。だから日本でも Facebook 急にこうね、うん、なんだろう、とんでもなく、すごい会社が現れた。あ、でもメルカリはでもそうなるかもしれないなっていう感覚ありますけどね、
まあまあそうでしょうね、
はい、
そうでしょうね、
はい、
まあそこぐらい、まあそこはこの前リョウ君とそれこそ話した時に、はい、完全にアメリカシリコンバレーのカルチャーを取り入れ、うん、それを逆輸入していると、うん、アメリカで決めたことをそのまま日本にアプライするから、うん、日本国内では有料ホワイト企業になるのは当たり前なんだよね、
うん、
だってアメリカで当たり前としてることをやってるだけで、うん、日本の中ではかなり目立つって
ですね、
言ってた。
バリオも似てますからね。バリオもあの
ゴーボールド、
メルカリゴーボールズで、
はい、
あのフェイスブックはビーボールド。
あ、そうなの、
はい、
よく知って
るね、はい、もうバリオめっちゃ調べましたから、はい、
でフェイスブックをベンチマークしてるとは言ってた、
はい、
あのプロダクトの作り方からバリオまで、
はい、ビーボールドなんですよ。
ビーアンビシャスじゃないですか。
ビーアンビシャス、まあ、北海道ですもんね。
いや、まあ、そっちに行ってくれてよかったですけど、違う方に行ったらどうしようかなと思った
んですけど、違うんですか。
ジャパンの方ですね。
あの時はもう言っちゃうじゃん、それ。
それ言ったらもう絶対もう全てが今壊れちゃいましたね。なんでネタバレしたんです
か。いや、こうだってさ、なんでそのネタをむしろその海を越えたなんかブランドさんが真っ先にぶっ込んでくるんだっていうね。サンフランシスコの話題になったんかいっていうね。
サンフランシスコが揺れてましたね。
揺れてた、やっぱり
揺れてない、はい、僕だけです見てたの
は。いや、まあ、本当でもデザイナーは、本当多分割とこの先の未来は日本でも結構明るい。
いや、それね、僕 逆の方向から考えてて、
はいはい、
それじゃないとやばいと思う。
あ、
そうならないとやばいと思う、本当に。今やらないと。
そうですね、
今やらないと、今でしょうっていうことでし
ょ。もう本当だって多分過去ね、なんかデザイナー、まあ、グラフィックデザインから来て、まあ、インターネットが出てきてウェブデザインが来て、それぞれ多分波があったと思うんですけど、多分過去最高の波ですね、多分今これは。
ああ、
はい、考えてもこの UIX 領域
でも世の中的にはまだ水面下だと思うよ。
あ、まあ、全体が
知ってるからそう感じてるけど、
はい、
その波が本当に、うん、例えばさ、はい、分かんないけど日経新聞とかでさ、
はい、
デザイナー人手不足とかさ、どうこうっていうのがさ、いわゆる一般的な人に広がるのがもうちょいだね、あと一息だって。 今でもまだ多分、はい、
うん、
分かんないけど俺たちの親の世代とか、はい、おじいちゃんとか、はい、おばあちゃん、いや、デザイナーになるって言った時にあんたちょっと大丈夫ってなる、まだなるかもしれない、
う
ん、
そうかもしれない。
エンジニアだったらなんかこれ、うん、将来有望らしいよねみたいな、
はい、
でもうちょい行くともしかしたらあの義務教育の中にデザイン入れましょうとか、
うん、
そういうのが出てくるかも
しれない。そうですね、今はやっとプログラミングがね、
あ、そうそうそう、
小学校とかで必須で入ってくるみたいなのが出て始めて、うんうんうん、その先なんですよね。
でやればいいじゃないですか、Life is Design って会社。
Life is Tech。
小学生に教えて
もうね、結構あの一緒にやりましょうって話したりしてますからね、Life is Tech とね。いや、でも本当そうですよね。だから小学、まあ、特に今のプロトタイピングツールとか、小学生でも使えるわけですよ。
もちろんもちろん。そうだね。
ね、
なそれもなんか、プログラミングよりも、より直感的に楽しくできるじゃない、
ね、うんうん、
IoT とかも。
はい、
デザインはいいと思うし、うん、なんだっけな、それこそサンフランシスコのデザイナーとかに、
はい、
その生まれて一番デザインに関することをやったのとか意識したのとかって何だと思いますって質問したときに、
うん、
レゴブロックって。
あ、確かに、まあ、
これでかいですね。
確かに、
レゴブロックみたいなものが、はい、その子供のそのデザイン心を養うようなやつだったりするし、あの、うん、それで変わるのかなみたいな。
だって今のワークショップでね、レゴ使いますからね、結構大人
も。大人も使うし、
ね、
ポストイットも使うし、ホワイトボードも使うし、あとはね、日本だったらね、 あの鉛筆とか廃止した方がいいなと思うんですよね。
お、マジですか。
消すじゃないですか、
はいはい、ま
あ、書いてダメなら次書くみたいな、
はいはいはい、
その消して直すっていうのは良くないし、はい、
あ、じゃあ消しゴムをなくせばいいってこと
か。消しゴムをなくせばいい、はい、あとはなんかあの 今の小学校でどうなってるか知らないけど、はい、この箱に文字書くじゃない、
はいはいはい、
ああいうのももっと自由に書けた方がいいかもしれない、
はい、
教育がその一般教育が日本だとそのデザイン的要素がすごく少ないのは、
うん、
あの文系理系だ
これですね。
俺何系って感じでしたもん。
文系理系俺何系です
。いいね。ラーメンつけ麺僕
イケメンの流れで
文系理系俺何系。デザイナーは言いたくなってると思いますね。でエンジニア理系みたいな感じになんとなくなってるじゃないですか、はいはい、でデザイナーって文系っちゃ文系でもないから
さ、ね、これ本当悪しき習慣なんです日本の、
うん、2つに分けるの無理じゃん。
え、あ、アメリカないですよね、あれ文系理系
とかに、ね、ないし、はい、まあ、大学とかも、
はい、
なんとかな BA と BS っていうのはあるのね、はい、バチュラー・オブ・アーツっていう、
はい、
まあアート、まあ、文系的学位と、はい、バチュラー・オブ・サイエンスっていう、
はい、
サイエンス的や、はい、あの学位なんですけど、
うん、
ただバチュラー・オブ・サイエンスのデザインとかもあるんですよ、
うんうんうん、
で BS のビジネスとかもあるんですよ、
はいはいはい、
それはなんかその科学的な側面からデザインを考えるとか、
はい、
経営を考えるっていう、はい、そのカリクラムもあるので縦横無尽なんですよ、
うん、
だからこの業界はあの文系、この業界は理系っていう考え方ではないんですよ。
ですよね。だから本当にだから日本は、まあ、こういう話じゃ、ね、止まんないですけど、なんかあの文系理系で分けるっていうのが、いやその、ね、あの子供というかその中学生高校生の将来をそこで結構決定づけてしまっていて、で、まあまあ、文系だからプログラミングとかって違うかなみたいな。
よくそれ聞く人いるよ
ね。
それ そのレッテル貼られ方がすごいかわいそう。
やばいですよね。
お前は向いてないみたいな。
関係ないですからね。
ちなみに僕あの日本の高校行ってた時は理系だったんですよ。
はいはいはい。
すげえ後悔したよね。もう女子がほとんどいないですよ。今から考えると本当にそんなことで、
はい、
そんなことでそんな犠牲を払ったのが悔しくてしょうがないです
から、ね。僕も理系でした
。おい理系なんだ。
僕理系です。僕も高校3年間ずっと理系だけども、大学で一応なんか分店して、社会学部っていうところに入って、はい、全然もうなんだこの授業みたいな感じで、すごい行かなくなっちゃったんですけど、
はいはい、
でもアメリカだとだってその最初の2年間とか結構自由
じゃないですか。自由自由、何やってもいいですね。
ね
で僕音楽でしたもん、何系って言ったら音楽系ですよ。家系でもないですから
ね。ラーメン。家系、ラーメン。
そっか。
で、3年次、4年次で専門ですもんね。
そうそうそうそう、そう、ね。それはすごくいい仕組みだし、
ですよね、
あとはな、アメリカの大学って、まあ、ついでに言うと、なんか、学部とかカリキュラムとか、あの、自分でデザインしてもいいんですよ。
ああ。
これとこれ取って、こういう学位取れませんかって相談して、
はい、
あの、OK だったらそれがもらえる。
それがメジャーになるんですか？
なるんですよ。なるんです、本当になるんですよ。
半端ないですよ、
それ。だって僕、カレッジ行った時に、
はい、
それこそその大学教育と世の中ってさ、やっぱりラグがあるじゃん、
はい、
さっき言ったみたいにさ、10年ぐらいずれたりする、
はい、
だから、アメリカンカレッジ行くと、マルティディスプリナリースタディーズっていう言い方があって、
はい、
それ何かっていうと、いろんなことを学ぶっていう、
マルティ
ディスプリナリーって、いろんな業界って意味なんですよ、はい、いろんなフィールドを学ぼうっていうカリキュラムがあって、それ自由に取っていいんですよ。あの幕の内弁当みたいな、
はいはい、
それで自分でデザインしたやつで学位が取れるみたいな、
半端ない
のもあった。だからそれが時代に追いつきやすくなる。そうすると生徒が選ぶから、
はい、
学校が決めるんじゃなくて、
はいはいはい、
で先生も現役デザイナーだし、
うん、
すごくいいですよね。
普通にダブルメジャーとか普通ですもんね。
普通にやりますね。まあ、はい、マイナーっていうのも多いですけどね、
はいはい、
メジャーがこれで、はい、副専攻、
副専攻で、
はい、
日本だとそんなないですからね。だ
から確かにね、
ダブルメジャーとか
ダブルメジャーとか副専攻とかもない
ないんですよ。
でもあれはやった方がいいんだよね。
間違いないそうです。
それこそ UX デザインだったら メジャーがデザインで、
はい、
マイナーがサイコロジーとか、
はい、
コミュニケーションとか
コミュニケーションとかですね、
うん、はい、やっていくと、まあ、バッチリ UX にあまりやすくなるん
ですよね。いやもう、いやちょっと話は尽きないですけども
、まあ、そう
ですね、相
当 MC としては
いやもう相当今日は割と後半真面目にデザインのことを まあ、何系とか挟みつつね。
いや、違うんですよ。これね、違わないんだけど、はい、あの、うちの会社もそれこそバリューの一つに、はい、あの、be playful っていうのがあるんですよ。
はい、
楽しくいこう、
はいはい。
これすごく重要で、うん、これ笑いの要素とか、はい、まあ、ちょっとふざけた不謹慎な要素を入れると、はい、結構活性化して脳が、うんうん、アイデアが出しやすくなるんですよ。うんうん、だから その分け合い合い感みたいなものは、うん、僕普通の仕事の会議中とかでも、うん、あの KY の発言わざとして、はい、あの笑わせたりとかよくしてるし、まあ、アメリカだったらジョーク言うの普通だから、はい、あのあんまりドン引きされないんだけど、はい、日本のなんかクライアント会議とかでスーツの人の前でそういうこと言うと、はい、本当にみんな引きつってるよね、うん、こいつ大丈夫かって言った
らいやー、まあ、でもなんか、これが 大企業も結構僕変わってきてるっていうのは、やっぱり 今の40代の人たちって、本当に10年前、20年前にインターネットが出てきて、うん、その時に結構チャレンジをして、インターネットにかじってやってた人たちが、やっと40代になって意思決定層に入ってきてるんですよ。だから Yahoo の、 あの今のトップの川辺さんとか40代で、ね、はい、あの Yahoo のトップになって、もともとスタートアップとかベンチャーで、うん、まあのし上がって日本一の、まあ、インターネットの企業のトップをやってるわけですよ。うんうん、でやっぱそういう世代が今意思決定層に入ってきてるので、昔みたい なんか政治とか本当に上の頭が固くて物事が進まないみたいなものがだんだんなくなり始めてるっていう感じです。まあ、もちろん大企業は構造的にちょっと意思決定が遅くなるっていう問題はありつつも、上の意思決定層のなんか若年化というか、まあ、このね、ちょっとおじいちゃんたちが抜けていって、
すごい言葉を選んで、
はい、
あの説明してますよね。
そうですね。でも本当にあの結構未来は明るいなっていうのはあります。まあ、ただ働く人たちが減っていくっていう現状があるので、あとは、まあ、海外から優秀な若者たちを日本に移住させれるかどうかが多分これからの課題になるんだろうなっていう感じですね。
それであのちょっと相談があるんですけど、はい、まあ、それこそさっきの話に戻るとブログ書いたじゃないですか、はいはい、あれでコメント書いてくださった方がいて、はい、実は僕その方こっそりリスペクトしてる方だったんですけど、
はい
はい、あのまあ面白い内容です、はい、ぜひ次は、はい、あの日本でデザイナーが働くメリットっていうのを書いてほしいですって言われて、いやちょっと分かんないなと思って知らないから単純に、ね、はい、そのにデザイナーが日本で働くべき理由をね、はい、書いてほしいなみたいな書いてあったんですけど、
なるほど、まあ、海外のデザイナーがどうですか、
まあ、海外も日本も日本で働くといいよっていう、はい、ありますか、
うん、まあ、海外の人はまずあの飯がうまいそう、ここはね、もうね、あの飯がうまいだけはこれ負けないですね、これ。
それサイドベネフィットだよ仕事、まあ、住むってこと
ですね、はい、住む上でもう以上ですね
それあのツイッターでよくないブログにならないですか俺リプライして終わっちゃうよね
いや、だんだん変わってきます、
ね、いやだからそこを書けるように なれたら、うん、すごいいい国になるんじゃない、そのデザイナーにとっての働くと、
うん、
そのね、人が足りないとかになるから、はい、まあ、海外から来て働くべきだと思うんですけど、うん、働きやすいところであるべきだと思うんですけど、うん、そこはどうしたらその世界のデザイナーたちが憧れて日本で働いてみたいって思わせる国とか企業とかが出来上がるかっていうのは、はいはい、そこがないと絶対競争力が上がらないからね。
ですね。
優秀な世界から優秀なデザイナーが集まってくるっていう、うん、ペニーファリーナとかそうだからさ、うん、世界中から集まってくるじゃないですか、うん、そういうのを作っていくといいんだろう
な。確かに、いや、それはちょっとね、国を挙げてやりたいと思いますね
首相みたいな方ですね、発言が、
はい、ということでね、今日も盛りだくさんな
発言
でしたけども、
はい、今度全大丈夫なんですか。
いや、これ毎回こんなんで大丈夫ですかっていう、大丈夫なんですよ。
大丈夫なんですか。
はい、地面にあるブランドさんの、あの会のファンがいますので、はい、その1回目の収録の時はね、あの過去の購読者とか言ってたん
ですけ
ど、矢沢でしか言わないよいや、これ聞けば聞くほどこの味が出てくるので、ブランドさん
がスルメですか。
スルメみたいな、ということで、
ありがとうございました。